耳から取れる耳薬ラジオ。またタイトルコール間違えた。いや、もうすみません、まあ、タイトルコール間違えました。いやいやいや、今日緊張しております。
はい、
ゲストを来ておりますので、
グスラジです。
グスラジです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このラジオはですね、FM 那覇さんでお送りしておりまして、
はい、
月曜日の15時から1時間ぐらいの番組でやっております。よろしくお願いします。はい、早速提供から、
はい、
この番組のスポンサーさんご紹介からしたいと思います。
はい、ですね、まずこの番組はですね、カトレジーナ共和国、そして沖縄健康追求ラボ、そしてティーグスイの提供でお送りいたします。
はい、
ですね、スポンサーのご紹介を一つさせていただきたいと思います。今回スポンサーになっていただいているカトレジーナ共和国さんですね。はい、安心して自分の好きや得意を見つけて活躍できる女性のためのコミュニティですね。でロングドレスパーティー、日本一早い浴衣パーティー、海外でのパーティー、得意を発信する個展イベント、読書会、オンライン水泳講座、オンラインブラインドプロデュースなど共和国会議のもと企画運営しております。で詳細の方はですね、カトレジーナのインスタとか、フェイスブックの方をチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
ですね、あと2つですね、
はい、
沖縄健康追求ラボではですね、
はい、
沖縄健康追求ラボさんでは、
はい、
まあ、このミングスイラジオを、作ったのがラボですけども、
はい、
ラボでは、オンラインコミュニティということで、
はい、
なんだろうな、まあ、ネット上で情報発信したりとか、
はい、
オフ会で骨を組み立てたりとかしてます。
はい、
でよかったら、沖縄健康追求ラボも、検索して入ってみてください。
はい、お願いします。
あとはですね、 TX って言って脳梗塞、はい、脳卒中肩麻痺専門サロンというわけで、
はい、
ティーグスイさんも提供になってますので、
はい、
よかったら、検索してみてください。
はい、
はい、というわけでですね、自己紹介から、はい、メインパーソナリティの玉潤こと玉城潤と、
はいはい、アシスタントことシューピーこと中修司です。
で本日はですね、
はい、
トーク読みたんから3時間をかけてですね
はい、はい、
吉岡節子先生に来ていただきました。
あ、お願いします。
よろしくお願いします。
この今日はこの3名でお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
FM 那覇
耳から取れるむくみ取り耳薬ラジオ、グスラジ
というわけで、今日はですね、
はい、
吉岡先生に薬草のこととか、まあ、吉岡さんがもともとね、
はい、
沖縄に住んでなくて、
はい、
まあ、沖縄県外からいらっしゃったということで、
はい、
そのいきさつとかですね、
はい、
いろいろ、まあ、聞きながら、
はい、
で薬草のこともちょっと教えていただけたらなと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして吉岡節子先生です。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは。
息整いましたか。
はい、
大丈夫ですか。はい、
ちょっとドキドキです。
あ、よかった。
ドキドキですね。
はい、というわけでですね、一応これ3時の番組なので、
はい、
あ、こんにちはって感じ。
こんにちは。皆さんこんにちは。
そうですね、はい、
というわけですけども、うん、もう大丈夫ですかね。息整いましたかね。
大丈夫です。
はい、はい、
で、僕が吉岡さんとお会いしたのが、
はい、
2年前ぐらいですかね。
あ、そうですね、
2年前ぐらいですね。
ちょうど沖縄に移住して2年ですか。
うん、あ、そうですね。じゃあ、はい、すぐだ。
そうなんです、沖縄に移住して1週間ほどで、
はい
はい、車が届きました、やっと、
はい、
船に乗って、
はい、
で初めて那覇に出て行った時に 追突事故にあったんです
ね。その時
赤信号
初っ端だったんですよ、
赤信号で止まっていたら、うん、後ろから追突事故にあって、で困っていて、玉順さんこと玉城先生理学療法士さんについて治療していただいて、はい、何にもわからない時だったので、
そうですね、来てすぐですもんね
何が何だか
で本当に来てすぐですもん、
そんな災難でしたね。
そうですね。
ああ、そっか。
でもこれをは絶対にこの災難に見えることは、うん、きっと良くなるって信じてたんですね。なので私運転もできないまま、はい、このあ私は関西の甲子園、
はいはい、
そこ甲子園ですね、皆さんご存知の甲子園で52年を暮らして、52歳の時、なんか52歳というのが、人には2つお誕生日があって、1つは自分がこの世に誕生した日で、もう1つは自分の使命を生き始める日っていうのが、マヤ暦というのでは52歳がその誕生の年と言われているそうなので、一年発起して私は那須高原というところ、最初
那須高原、
ご予定のある那須高原なんですけれども、那須が何県にあるかも最初知らずに、移住しました、単身移住ですね、52歳、52歳ですね、でそこで、これでいいのだっていう体験型の農家民宿、本当にもう都会暮らししかし52年間都会暮らししか知らない私が、いきなり電気もガスも水道もあまり使わない体験型の、農家の中の暮らしを始めたわけですね、皆さんに本当に助けてもらいました。火の起こし方もわからないんですから、
なんでそこにここでなったんですか、まず、
う
ん、
それは、50歳の時に、私それまでもう学校を卒業してから約30年近く、化粧品とサプリメントこの仕事 をずっとやってきたんですね、なので多分定年になるまでこの仕事をし続けるんだろうな、でもこの仕事は好きだからきっと定年になっても何かの形でボランティアでもいいからやっていくんだろうなっていうのが頭にはあったわけなんですね、それが50歳の時に、なんかそうですね、病気知らずの私がある時ふっとインフルエンザというのにかかりました。
意外と普通な感じ
ですね。そう、インフルエンザというのにかかったんですが、その時今会社、大きな会社に勤めているので、職務責任ですっていうので、ワクチンも打っていたのにインフルエンザにかかったんですね。で、出勤停止になりますよね、なのでその時に、お家にいて、なんとなく会社辞めたいなって思ったんですよ。初めてです、
病気になったきっかけですね。
そう、で本当になんかちょっと辞めたいなっていう気持ちが 大きくなってた、なってきた時に、大病を疑われたんですね。それは、膠原病という病気だったんですが、で、検査入院ということで入院したら、私の大学時代の信頼できるすごく才女のお友達が、本をお見舞いに持ってきてくれました、それは病気は才能という本で、中を見てみると、病気は本当にこう温かな命を守っていくシステムで、自然から離れたり自分の生き方からこうずれてくると、病気という方法で私たちにお知らせしてくれる、でこの臓器ごと、一つ一つの臓器ごとに感情があって、こういう感情を持ってたらここが悪くなりますよとかっていうのがあるんですね、で私はそれを見て、私今までの生活とか仕事に大満足していると思っていたのが、この中には恐れとか不安があったんだなって、そこをゆっくり考えてあげたら、私きっと病気じゃないと、きっと生き方が、私本来のまだ気がついてない潜在意識の中の私の生き方に戻したら、これはきっと病気じゃないだろうなと思って、 先生にお願いしてじゃないな、一切薬とかそういう治療をやめようと、
はい、
あなるほど、
それが、那須高原、
あそれが50歳の時 で、
50歳の時なんですね、
そこから仕事をすぐにやめれませんよね、もちろんずっとやってきた仕事だから、はいはいはい、なので休職という形を取ってくださって、
はい、
でその約2年の間、
はい、
自然治癒力学校とかいろんな自然療法を学びに行ったんです
ね、
その中でお料理とかいろんなものに出会い、その中の合宿の一つで那須高原の素晴らしいおばあちゃんと出会うんですね、私の母と同じ年ので、あなた面白いからちょっとうち来て何かやらないみたいな、で私草抜きも土に触れるということが都会生活でなのでなかったんですが、遊びに行ったら、はい、ほんの2泊のつもりで行ったら、はい、2週間ぐらい草むしりしてたんですよ。で、
すごい、はい、
うん、移住してきてここで何か、はい、これからの若い人たち、どんな時代が来ても生き抜ける、うんうん、若者たちを育てるところを一緒に作ってくださいって言われたので、
は
い、でその素晴らしい、おばあちゃんの口癖が、はい、これでいいのだっていう、
それでその名前なんですね、
まま、これでいいのだっていう宿をやりました、
はい、その宿にはどのくらいいらっしゃったの？
その宿はオープンして1年ぐらいでちょっとそちら様の都合、
はい、
で閉めることになってしまったので、はい、その時にどうしようかなと思っていたら、沖縄の2つの会社の社長さんが沖縄いいところやから来えへんかって、
あそんな感じだったんですね。
同じ日です、もう同じ日に、そのおばあちゃんがもう惜しいけどこの宿を閉めなきゃいけないんだけどって言った日に、たまたま沖縄の2つの薬草の扱う会社の社長さんからお電話いただいて、でなんか困ったことありませんかって、私ちょっとここを辞めることになったのでって、はい、関西に戻るかなんかちょっと考えていたら、そしたら沖縄いいところやから来えへんかみたいな、でも私沖縄は2人しか知り合いおりませんって、そのお二人ですよね、だからお二人の社長さんが全く同じ答えを言う、2人いてたら大丈夫、2人もいてたら大丈夫、沖縄はいいとこだから大丈夫
大丈夫
大丈夫、
どうにかなるだろう、
大丈夫みたいな、
これでいいのだ
みたいな、なんか信じたんですね私、
それでその片方というか
どちらも
社長さん、
どちらも
どちらも、
はい、で、で私沖縄にそれから3ヶ月後ぐらいには住んでたんですよ、
早いですね、
すぐ来られたんですね、
とってもうまくいって、那須の知り合いの方がたまたま沖縄に、
はい、
仕事一つ会社立ち上げたから、じゃあ、とってもいいご夫婦でね、ジョバクラブの社長さんご夫婦で、あじゃあうちの近所だったら家もちょっと探そうねってご夫婦が探してくださって、でこっち来ました。
で最初行ったのは住んでたの読み、
今も読みたんなん
ですけど、ずっと同じ読みたん、
そうですね、
あそうなんですね、
はい、
薬草自体はいつから何かこう、
あそれはですね、これも那須へ移住する前、
あ前なんです
ね、那須へ移住する前に、
はい、
沖縄にユタさんっていう人がいらっしゃいますよね、
はいはい、
その沖縄のユタをやっている方が、
はい
はい、関子さん、この日に沖縄行くといいことあるよって言われたんですね、
那須高原
で行く前ですよ、行く前、関西を、関西で、関西で、関西に住んでいる時にに
ユタさんが
行ってたんですか、
あの1ヶ月に1回こう、はい、関西に来られるんですね、
そういう
官邸なんていうんですか、官邸みたいなの、
は
い、でその時に、なんか来たらいいよ、沖縄行ったらいいことあるよって、
はい、
でもよく日にちを見たら、
はい、
私が那須へ移住する2日前なんですよ、
あ
そんなん無理引っ越しの良い
全
然いかんやんみたいな感じなのに、でも私はその時なんとなく飛行機と宿を抑えたんですね、
お、飛行機、
なんかその
船、沖縄のですか、
沖縄行きの、
行きの
言われた時に、なんとなく、はい、まあ、あの一月前くらいにキャンセルすれば、まあ、はい、いいかと思って、はい、そしたら、はい、もう、あ、もうそろそろキャンセルしないとって思ってたら、うんうん、はい、あの私が借りてた住宅会社さんから電話があって、はいはい、あのほら移住するのに解約するじゃない、うんうん、はいはい、そしたらなんかお家賃をもらいすぎているので返、はい、しますよみたいな電話、はい、あら沖縄行きのお金ができたかもみたいな、
はい、
それで、
はい、
で来たんですね。でそれまで私は小さい頃からちょっと変わっていて、はい、月のリズムとか、
はいはい、
その旧暦、うんうん、の日にちで一人で、あの誰にも言わずじゃないけど、はい、家族や友達は知ってますけれども、はい、そういう暮らしをしていたんですね。
お、
日本の伝統行事はみんな行っていきましょうみたいな。そしたらそのここへゆうたの人が言った日は、うん、はい、冬至新月の日で、うん、19年に一度の大きなチャンスをつかむ門出の日を、はい、夢を叶えるための大きなチャンスをつかむ門出の日 で、
はい、
でとても重要な日だったんですね、うんうん、はい、でその時に、うん、そういう薬草会社の社長さんと出会い、
はい、
そ
し
て
その日に出会ったんですか、
うん、そうですね。で私はそのまま那須高原へ移住したんですけれども、
はい、出会って那須高原行って、
そうですね、はい、で那須高原でその言えば自然な暮らしなので、その中で那須高原がとても福島県に近くて車で5分ぐらいなんですが、内部被曝の解毒みたいなのとか体の中をきれいにする免疫力を高めるということが必須なところなんですね。でそれに沖縄の薬草を使ったらとっても皆さんに好評だったんですよ。でその宿で沖縄 の、 その薬草を使うようになったら、はい、うん、使った人がどんどんまた広めてくださるので、はい、どんどん広まっていったのが、
はい、
沖縄薬草との出会いですね。
そういう背景があったんですね。
沖縄の薬草を那須高原で出会った、使い始めたのが那須高原ってことですね。
那須高原なんですよ、うんうん、でそれも、最初は自分がその移住2日前にあの沖縄に来て買って帰ったものが良かったの で、うんうんうん、でじゃあオーガニックの宿で自然なもの、うん、天然のものだけを扱うので、うん、まずそれをお風呂場とかいろんなところに置いていたり、
うん、
あの料理教室で使ったりしていたら、とっても皆さんに好評だったんですね。
やっぱそれはやっぱりユタさんの出会いもあっておかげでしょうね。
それまでユタさんという存在すら知らなかった、
ね、その方に知らなかったら事前に沖縄行ってその薬草に出会わなかったり、その那須に行ってその環境を生かしてみたりっていうのなかったでしょうね、
で私の名前ちょっとあの難しくって変わってるんですが、
はい、
あのこの名前小さい時はとても嫌いだったんですが、難しすぎて、
はい、変に漢字が
そう、はい、変に耳を3つ書いて節子と、うん、
はい、
これは関西でとても有名なお寺でつけてもらった名前なんですが、
はい、
お寺でつけてもらったので、
はい、
あのお経にもよく出てくる字なんですね、
はい、
でその時に大人になってから知ったのが、
はい、
薬草のような手で3つ目の耳で人の心の声を聞きなさい。で私はその時お化粧品の仕事をしていたので、はい、あのもちろんお手入れもするし、はい、あのメイクもするし、はい、いろんなことをやっていたので、
はい、
あこうなんかこの手があのなんか癒しになるのかなとか、
うんうんうん、
であの40歳からは30代の後半にオープンカレッジみたいなのに行って心理学も、はい、学んでたいので、
うん、
あの3つ目の耳で人の心の声を聞くのかなとか勝手に思ってたんですが、
はい、
なんかこんな50いくつになって、
はい、
あと名前は祈りっていうように、
うんうんうん、
なんかあこう名前通りの人生を歩んでいけることがあるんだって、はい、なんかすごい新たな驚きと、はい、なんかあこのもう自分に、
うん
の 使命というか役割が、はい、この世での役割がそうであれば、はい、それに忠実に、はい、生きていきたいなと思うようになりました。
ありがとうございます。だいぶちょっとこう沖縄に、ね、来る薬草とか那須高原とかちょっとお話聞いたので一回ちょっと知恵も挟んでから、はい、しましょうね。耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすラジ
というわけで本日は吉岡節子先生に来ていただいてこれまでの、はい、なんだろう薬草との出会いというかう、ね、あとは那須高原に行って、まあ、経験されたこととかっていうのをバーッと話していただきましたけども、うん、
はい、
で沖縄に来て、まあ、僕との出会いが、まあ、来てすぐ1週間ぐらいの事故にあって、まあ、僕と出会ってですけども、うん、今実際にお仕事というか薬草のことについて どんな感じに今、まあ、読谷に住まれてて、でもなんかこう南部も行かれますもんね。
そうですね、うん、まずすぐ事故に遭ってしまったので、はい、思っていた仕事ができなくなったんですよね。
あ、はい、
それで畑をやりなさいって言われて、
はい、
畑で薬草を育てること、
はい、
玉潤先生に、うん、はい、リハビリをしていただきながら、はい、これもリハビリの一環として畑仕事、
はい、
勤めに行けないわけですから、
はい、
畑仕事をやってたんですね、
はい、
で薬草を育てて、
はい、
で薬草が4ヶ月5ヶ月経ったら育ってきたの で、
はい、
でそれで今度はその無知ぐすい食薬教室っていうのをやるようになったんです、
はい、
これ那須で重ね煮教室っていう、うん、お塩と野菜で作る教室をやりながら、うん、その中に沖縄のものも取り込んでいきながら最初は七輪で教室をやってたんですよ、
はい、
七輪ですね。
七輪で料理を
する炭を起こして、
あ、
自然な暮らしの中なので、
そうですね、
そこにも自然取り入れてですね。
で薬草が出来上がってきたので、その食薬教室、食っていうのが人に良いって書きますよね、食べるという字は人に良い、
あ、うん、食べるという字ですね。
で、はいはい、薬という字は草冠、
はい、
草や野菜、
はい、
草ですね、
はい、
草や野菜が人を楽しく楽にさせてくれると書きますよね、
はいはいはい、
でそのぬちぐすい食薬教室っていうのを始めさせていただきました。
はい、
で
それが南城市とかでしたっけ。
そうですね、南城で始まりましたね、
はい、
それでですね、
はい、
うまくいってたんですよ。
うまくいってたんですよ。
うまくいってたんですよ、
ですよ、はい、
とってもお客様にも、はい、いつも満席御礼で、
はい、
そしたらですね、はい、手が痛くて動かなくなったんですね、
はい、それがいつぐらいです。
それが去年、あ、おととしの年末から去年の、
はい、
6月5月6月ぐらいなんですね、
はいはい、
でも私、うん、母がリュウマチなので、
はい、
あ、私もそうなのかなって思いながら、
はい、
でも病院にはいかないかなって、でも自分が何の病気なのか、うん、はい、どこまで進行しているのかは知らないといけないと、はい、
うん、
もうとってもその時うまくいきかけているものが、
はい、
できなくなったので、
あ、もう それだけ手動かなかった、
もう全然動かないんですよ、はい、下着が上げられないというか、もう動かない、
はい、
でも人にはあんまり言えないので、うん、だましだましやってたんですが、はい、その時に、うん、玉純先生から、はい、ある一通のメッセージが来て、
はい、あの、うん、どうですかみたいな、吉
岡さん手気になってるんですけどどうですかみたいな、うん、はい、
でその時僕もね、あの関わってなかった、
そうですよ、はい、あのでも親切にメッセージ、フェイスブックメッセージくださって、はいはい、私あの事故のあれじゃないと思うんですけど手が痛いので、うん、って言って、で病院に行っていろいろ検査してもらったら、まあ、慣れない畑仕事もやりながら お料理もこう切ったりしたり、うん、あと発酵させたりいろんなことを全部一人でやっていたので、
うん、はい、あ、じゃあ手を使うことが多かったですね。
重度の、あの腱鞘炎だったわけなんですね、うん、あ、でそれが分からなくあったんですが、うんうん、玉純先生のおかげで、はい、これは重度の腱鞘炎だということが分かって、うんうん、はい、料理の道を断たれるわけじゃないですか、しばらく
断たれたんですね、その後ね、ちょっと僕が全部把握してないんですけどそうなんですね、
あの、だましだましやってたんですけれども、はいはい、手が痛くて動かないわけじゃないですか、はい、畑もできない、
まあもね、うん、料理も、
はい、わけじゃないですか、はいはい、どうしようって思っている時に、はい、私なんでこんなことになるんだろうって本当に、はい、もう失意の中に落ち、失意と絶望のなんていうんですか、
う
ん、
あ、そうですね、やったことができなくなる
から、ここまで来たのに、うん、ここまでなったのに、うん、なんでみたいな、はいはい、その時にあの父親が亡くなって十何年経ってるんですけど、はい、父親の命日の日に、はい、お父さんの声がお父さん出てきたわけじゃない、お父さんの声が有名の中で聞こえて、はい、うん、あの畑に行って沖縄三大薬草を取ってきなさい、うん、はい、で、あのそれで作りなさいって、はい、で私その時何が私が得意なんだろうと思ったら、もうそう30年近くもやってたお化粧品じゃないですか、うん、
はい
は
い、はい、うん、
じゃあこれを使って、うん、あのあんまり手を使うできているものを取ってきて蒸留して、はい、うん、その蒸留水を皆さんに広めたらお料理しなくてもいいじゃないですか、で、はい、だからこういろんなことがそれで生まれてくるわけですよね、沖縄に来て、
はい、あの今のってすみません、蒸留水で今イメージがですね、
うん、なんかこの薬草の絞り、丸絞りの液ですね、
あ、液、あ、はい、
そういうので、はい、沖縄独自の石鹸とか、あ、いろんなものができてくるんですね、はい、でその、
う
ん、料理も
そういうことですね、
あの私は最初、はい、沖縄に別の仕事でと思ってたんですが、交通事故にあったおかげで畑をすることになって、はい、でそのできた薬草で私がもともと那須でやってた発酵のもの、あの沖縄の薬草はものすごくパワフルで、はい、あの栄養価も高いし、うん、乳酸菌酵素が多いものも多いので、うん、はい、発酵にすごく役立つので、そこで、はい、あのお砂糖を使わないこう甘麹、うん、甘酒、薬草甘酒とか薬草醤油麹とか、はい、いろんな調理味料もできてきたんですね、はい、もうあの言うとこっちでほら暇というか一人で時間がいっぱいあるからいろんなこと考えられるんですよ、はいはい、で今度お食事の方を考えられてある程度まとまってきたら手が使えなくなって、はい、今度頭で考えてたら、はい、その薬草っていろんな風に使えるんだなみたいな、うん、今はそういうお教室、はい、あの食薬教室っていうのと、うんうん、あと食薬時間という触れる薬の時間っていうので
食薬
食薬
食は触れる
触れる薬の時間、あ、かその食薬教室と食薬時間っていうのを2つ持っていて、あのご希望ある、うん、はい、あればどちらかのお教室みたいなのを、あ、
食薬っていうのは触る方は、うん、触るんですか、
触りながら
薬草
に触れる、薬草ばっかり薬草に触れながら、はい、自分の必要なものですね、はい、毎日使う日用品、うんうん、シャンプーとかボディーソープとか、はいはい、あのお化粧水とか、うん、あのハーブボールとか、はい、いろんなものを作っていくわけです、
はい、あ、作るんですね、
一緒に作る、
一緒に作る、
食べるものと使うもの、
はい、あ、その場で作るんですね、
日用品を作るってこと
ですか、はい、そうです、そうです、人間って あの一枚川の動物なので、はい、大体50キロの人、やっぱ 8% ぐらいが皮膚なんですね、はい、4キロ分ぐらい、
はい、
なのでここに全部あの食べるものは安心して食べれるもの、
はい、
で皮膚に触れるものもみんな安心できるもの、うん、で沖縄の薬草とってもいいので、はい、それを上手に活用していく、はい、今まで皆さんが、うん、見てなかったものを、うん、ま、もう足元はみんな宝物なんですよ、うん、
はい、そうですね、なんかね、道端にもなってるけど全部それが宝物っておっしゃってましたもんね、はい、
なのでそういうことを今やってますね、
はい、やってるっていうのはその今直訳時間とかは手は使わないんですか？
で使いますけれども、はい、前ほどのお料理ほどのものでは
そうかそうか、
はい、ないんですね、うん、
負担が減って
でも、はい、手がちょっと良くなってきたので、うん、またやっぱり
手良くなってきた、
ちょっと良くなってきたのでなのでまたそういうご希望が、一番やっぱご希望多いのは食べるものなんですよ、
う
ん、
そうですよね、
なので、うん、そういうこともやっていきながら、う
ん、はい、今やってるんですね、
はい、
ちなみにその薬草、沖縄の薬草、沖縄県以外の薬草と沖縄の薬草って何が違うって、さっき乳酸菌とか
のこの、ありますし、はい、私は内地で生まれ育っているんですが、その時、はい、毎年こうニュースを見ながら、沖縄はすごく素敵なところなんだけれども、はい、あんなに台風来て皆さん気の毒やねって思ってたんですが、
はいはい、
その台風が、台風で畑に海のミネラルがいっぱい入るんですよね。
海水入りますもんね、も
栄養分になる
ってことですか。島野菜というのが、うん、はい、もう全くものすごく栄養価が高い、
なるほどね、
はいはい、そうですね、ミネラル、
そうなんですよ、
そういう意味なんですね。
そして島野菜はもうこちら の新豆腐じゃ沖縄の風土気候に合っているものなので、うんうん、暑いところのものなので煮えやすいから、
はい、
とても調理時間も短い。
あ、そうか、
熱いものは熱いところででき
てるのは、島人参とか島大根とかは
煮えやすいんですか？
とても煮えやすいです。なので調理時間も短いし、
はい、
で常に20度以上あれば、内地のように発酵機とかを使わなくても発酵するんですね。
あ、管理もし
ない、電気もあんまり使わなくていい。
発酵するんですか？
ヨーグルトとか、はい、豆乳ヨーグルトとか、発酵機とか使わなくても発酵します、はい、私天然酵母のパンダネもそのまま置いとくだけで発酵する、
自然発酵させて、
とってもいいところですね。
その気候がいろいろ
発酵するためにいい気候、
そうですね、ですね。そして私がいた那須高原はやっぱり1年の間3ヶ月雪で閉ざされてしまうんですけれども、はい、沖縄はずっと葉っぱがあるんですよ。
そうです
ね、なので酵素も作りやすいし、
はい、
ずっと宝物がもう、
そうか、1年中そこにあるような、
1年中あります。
は
あ、
そっか。いや、自分地元の人ですけど、意外とその薬草っていうと、まあなんか知って情報として入ってはいるけど、なかなかこう目についてもよくわからない、そのままにしてしまうことが多くて、なんかこういった話を聞くと、なんかすごい沖縄って本当に恵まれてるもんだから、
本当に私は薬草の島、宝の島やと思ってるんですね。
あ、すごい、そうなんですね。
人生の最後の方でここで住ませてもらってるっていうのをとても幸せに思います。
あ、すごい、
ちょっとなんか嬉しいですね。
嬉しいですよね。
私が内地で聞いたのが、私たちこう内地に生まれるとどうしてもこう血の中に、韓国とかモンゴルとか中国の血が混じるんですけれども、
はい、
本当の純粋な精神性の高い日本人っていうのが、沖縄の人とアイヌの人っていうのを聞いたんですね。これいろんなところでこの話を聞いたので、と思ってて、で、那須から移住するときに、那須はちょっと寒かったから、じゃあ沖縄あったかいし、で旧暦で暮らしてるっていうので、
はいはい、
私の生き方に合ってるなと思って、そう
か、確かに
こっちへ来ました。
すごいですか。
あ、すごい、合ってますもんね、全部ね、今まで旧暦で50 何年間か暮らしてきて、
そうそう、
で、まあ、沖縄がそういう風に旧暦で、
うん、そうですね、してますね、月、お月様のリズムで、うん、ずっと、植物が青々とあるわけですから、うん、とても暮らしやすい心なんだなと思ってきました。
あすごい、ありがとうございます。ちょっとそんな話またこの後ですね、もっと踏み込んで薬草の話を聞きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。耳から取れるむくみ取りラジオ、ぐすラジというわけで、本日のゲストは石岡節子先生に来ていただいてますけども、今ちょっとね、こう CM 中に、はいはい、シューピーが聞いて、うん、95%
沖縄
にある
食べれますね、
食べれるんですね、5% ぐらいほとんど食べれるって言ったらもうね、今ね、石岡先生がね、もうスーパー行かなくていいですよっていう風に確かにね、その辺道端になってるのがほとんど食べれる。
そうです、だから道端にある薬草とか、うん、こう野草とか見ながら、はい、うん、3本生えてたら2つ取っても1つは来年のため、次のため、次のために残しておいて、はいはい、生えてる場所を覚えてたら OK。
あそっか、覚えとけばいいんですよね。
そうです。
あと薬草って今 何種類、今いっぱいあるんですか。
たくさんあると思いますよ。ヨモギだけでも沖縄はたくさんありますから。
そうですね、ヨモギ沖縄ね、フーチバーって言ってこう、まあね、方言になるぐらい
愛されてますので、ね、お料理使われてます。
そうですね、う
ん、薬草ですもんね、
う
ん、
フーチっていうのが病気、
うん、
で、病気の葉っぱ、
うん、
フーチバーですね。
すごいですね、そう考えたら、う
ん、沖縄の言葉大好きです。
なんか今長命草とか、クワン草とか、薬草ってちょこちょここうピックアップされることが最近余計増えてきてるような気がしますけども、なんか実際料理教室とかではどういう薬草を取り扱うというか使うんですか。
私はですね、まず戦前から食されているもの、島野菜というのにも定義がありまして、戦前から食されているもの、そして沖縄の風土気候に合ったもの、でまた郷土料理に使われているもの、これよく使います。
すみません、島野菜が薬草。
薬草のものたくさんあります。
なんですね、
はい、
それになってるのは薬草も薬草だけど、島野菜はほとんど薬草になるんですか。ちなみに島野菜ってどういうものを指してます。
なので
なんかほとんどの島野菜ってその僕たちが島野菜だなって思うものって薬草なんですか。
はい、
はあはい、なんかそういうイメージで見てないんですよね、
うん、そう、具体的にどういうなんか食べ物というか名前のものがあるのかとか、島野菜ってこう分類してる。
そうですね、なので今 の、はい、フーチバーもそうですし、ハンダマとか、
ハンダマ、はい、
そうです、ハンダマとか、はい、島人参もそうですし、はい、たくさんありますよね。
あります
ね、ニガナも、
ニガナ、はい、
はい、
ああいうのは全部じゃあ薬草なんですね。
そうですね、
薬草なんですね、
はい、
そうなんですね、
はい、
まあ、確かにね、ハンダマとか、栄養価が高いっていうのは、
そうです、
まあ、
血の薬です、
ね、血の薬、はい、って言われてますけども、そうかそうか。じゃあ実際に、まあ、食薬教室、ではハンダマとかも使ってる。
もちろん使います。
うん、島野菜をほとんど、
名前見たり形見たら、はい、ちゃんと薬草はなんか私はこれに効きますよって言ってくれさってるんですね。で私、はい、内地に住んでる時、フェンネルってなんかハーブみたいな感じに思ってたんですけれども、
フェンネル、
フェンネル、
はい、
ハーブ、 うん、お魚料理とか、はいはい、お菓子に使うもので、はい、結構高価なものだったんですけれども、はい、でもこっち来たらいっぱい生えてるんですね、はい、そしたら
沖縄、そうなんですか、
そう、え、これフェンネルに似てるけどって沖縄の人に聞いたら、これはイーチョーバーヤーって言い張るんですね、はい、うーんって思っていたら、はい、糸腸に葉っぱだからイーチョーバーなんですね、
糸腸に、はいはいはい、
そしたら、はい、もう私化粧品会社でこうカウンセリングしてる時とかに、はい、人間って、受精卵から人間の形になる時、お母さんのお腹の中でね、はい、ミミズみたいな腸からできるんですよ、うんはい、よく腸が、なんていうんですか、免疫の 7割以上を司る第二の脳だって言われるじゃないですか、
はいはい、そうですね、
なんか人間ってできる時、人間の形になるとき、なんか私最初は心臓とか脳からできるのかなと思ってたんですけれども、うんうんうん、腸からできるんですね、はい、で端っこと端っこが口と肛門になって、うん、真ん中プッと膨らんで胃ができて、そこから脊椎伸びてから、うんうん、脳とか心臓ができるわけなんですね、うんうん、だからとってもいい腸は、たくさんその辺にこぼれ種で生えてるフェンネルなんかはとても胃と腸にいい葉っぱなので、免疫を高める、はいはい、免疫高まったら自然と体温も上がってくるし、はい、体温上げたら、はい、免疫も高まるしって、はい、一つ一つ学んでいくととっても面白いです。
フェンネル初めて僕聞きました、
ね、ました自分。
あ、そうですか。
有名なんですかね。ちょっと全然分かんなくて、
もう私の中ではハーブの分類だったんですけれどもで、ね、でもこっち来たら当たり前のように年にな、ね、取れる。今もいっぱいフェンネル、
ある、
はい、うん、私も教室で使ったりします、はい、で一つ一つこの葉っぱの薬効だけではなくって、はい、物語みたいなのをお伝えすると、はい、小さい子供さんもみんな覚えてくださるし、とっても愛しい葉っぱに思ってくれるので、はい、私はそれが嬉しいなと思います。
物語っていうのは、うん、その物語っていうのはその、うん、どういうもの、
はい、例えばですね、人は人一人一人役割みたいなのがあるじゃないですか。
ありますね、
はい、フェンネルとかだ、
だからその胃と腸にいいから免疫を上げるとか、はい、うん、それとかそうですね、例えば、はい、
玉ねぎ
って私このお料理を習うまでは半分にスポンと切って、はい、玉ねぎのこう根っこが出てるとこもスポンと落としてディスポーザーの中にポイと捨ててたんですけれども、はい、玉ねぎというのはほらこういくつ層になって
るじゃないですか、はい、なってますね、
そしたらこのお尻のところの根っこが入るところがまとめ役ですよね、うんうん、ここに玉ねぎの記憶があるわけですよ、まとめるという、
だからここからだから、
そう、はい、あれがそこがあるから、うん、玉ねぎがこう何層にもなってるわけなんですね、はい、だからちょっと職場のまとまりが悪くなってきたなとか、子供がちっとも言うこと聞かへんとかっていう時には、うん、はい、もうこっそり玉ねぎいっぱいの料理をしてあげるとか、そのちゃんと玉ねぎの記憶のあるところを入れたりね。私の料理はみんな皮を剥いたりしないんですね。皮も
皮剥かないんですか。
皮とかも全部使って
使うの。
使うの。
玉ねぎとかはさすがに、
玉ねぎの皮剥きますけど、人参とか大根とかは、
う
ん、も
う基本全部使うってことですね。
使って一物全体というか全部取るので、あ、はい、だからゴミも出さないし、うん、で油もあんまり使わないで、お砂糖じゃなくて発酵食、うん、日本食が世界ナンバーワンになったのはやっぱり発酵の力もあるので、その発酵食、はい、沖縄の薬草を使って甘酒を発酵させて、うん、はい、そういうものを使っていくっていうのを お伝えしています。
すごいですね。ちょっと思った以上に壮大でした。
長命草長命草とか月桃とかよもぎで、はい、うまく豆乳が発酵して、はい、もう数時間で豆乳ヨーグルトに変わってるんですよ。
数時間で、
そんなに短い、
数時間で
変わるんですね。
朝葉っぱ入れといたら、はいはい、もう昼にはできてますね。
そんな早くできるもん、
そうなんですよ。でその種を、はい、 うん、ヨーグルトができた真ん中のちょっと元気なところを種菌にするとどんどん増えるので、は
い、これをまた発酵してい
く、だからそうですね、だからご近所にねちょっと配って、はい、自分のがダメになった時を、ね、お嫁入りさせてこう、はい、いろんなどんどんどんどんその、
はい、種菌があれば
どんどん増えるので、
うん、そこにまた、種がないところに入れれば全部
あまた豆乳の中に種を入れておいたら、うん、またヨーグルトができているので、うん、ずっと続いていくわけなんですね。
でその、なんかその種を薬草で作るっていうのはまた違うんですか？
あ、うん、種はそのだから豆乳に、うん、例えばゲットとか、うんうん、調味草でもできますし、はい、そのあと
なんかちょっとまたよもぎとか調味草とかでも変わるんですか？要は他の
ちょっと味は変わる、
変わるんですね。
味はね、
味は変わります。
変わるんですね。調味草の味にの種みたいな感じなんですか？
そんなすごく調味草の味にはならないんですけども、
あでもやっぱちょっと多少ちょっと違う
風味的なものですか？
風味が違います、ね、
風味的なものが違うということですね。
とっても美味しいです。
全然わかんないですね。
味わってみたい。
全然わかんなすぎてこう、
そういうのは知らなかったです。薬草を使って発酵
それも数時間でできる、
ね、それも知らなかった。
皆さん教室で驚きませんか？
って驚きありますよ。
そうですよ ね、
ですよね。
これ食べれるんですか？
そうですよ、ね、
とか、
う
ん、だから結構皆さん楽しんでいただけてます。
はい、いや面白い。
全然知らない、
ね、全然知らないけどすごいなんか、はい、想像するだけ面白そうね。それなんか、はい、薬草の世界がなんか
薬草の世界面白いと思います。
面白いですね。
すごい。ちなみにですね、今食の方、食べる方の食、触れる方の食薬、
触れる方もお化粧品なんかはその、はい、有効成分とか、ま、植物成分を肌の中に入れるのには界面活性剤というのを使っていかないといけないんですが、はい、これがあんまり、体や肌によくないと言われているものなんですね。なので湿布なんかもそうですよね、はいはい、表面に傷をつけて薬効成分を中に入れるからかぶれるみたいな、うん、でも植物って、はい、この髪の毛の10分の1ぐらいの細い毛細血管の先っちょからちゃんと取り込めるんですよね、はいはい、なので界面活性剤使わなくても OK なので、はい、触れる方、触れる、はい、薬草をしっかり目で見て触れて自然からその命をいただいて私たちがそれを生かしていく、はい、
触れるだけ取り込めるってことですか？
触れたら薬草触れる。そうですね。匂いを嗅ぐと鼻の粘膜とか
鼻の粘膜が入ってって、その機械すべてがもう人の力をもらっている
ような。お鼻脳に近いですしとってもいいですね。
嗅覚そうですね。うう直接関わり、ね、きますもんね。
だから沖縄はそうですね、日差しが強いじゃないですか、はい、なので血管もコラーゲンでできていますよね、うんうんうん、そしたら、はい、そのやっぱり老化の原因の8割近くは紫外線って言われているように、うん、血管が潰れちゃうんですよね。ゴースト血管ってよく NHK さんとかでもやってますけれども、うんうんはいはい、でも沖縄のヨモギの琉球ヨモギ、沖縄の重要薬草になっている琉球ヨモギなんかを見ると、うん、注射針のような形してるんですね、うん、だから細い血管にもその薬効成分を届けていくみたいな、うん、ちゃんとその形で、とてもいいと思う。あと、ね、沖縄のもずくやなんかも、はいはい、もずくとかひじきの、うん、ああいう形のもの、血管によく似ているもの、はい、ああいうのは、はい、体にいいっていう今がんにもいいとか言われてるじゃないですか、うんはい、だからちゃんとどこにいいかっていうのはなんか形で表してくれているので、沖縄のもずくなんかも私食薬教室でよく薬草と合わせて使います、
はい、合わせて使うんですね。いやすごい。なんかもう想像してたものじゃない範囲の壮大な感じです。僕
に皆さんがご存知なローズマリー、はい、あれは記憶力のハーブとか若返りの女王とかって言われているんですけども、はい、あれもやっぱり細い形しているので毛細血管を作るんですね、はい、ああいうものを、はい、お料理に使っていくと、はい、血管伸びる、伸ばしたら今度は取り込むだけ、うん、あとは口から取り込んだり皮膚から吸収させたりしながら、うん、自然の恵みを本当に体中でいただいていく、
はい、はあすごい。何でも使えちゃうんですね。
そうですね。でその いただいた命を私たち自分がこの命を何に使うかっていうのを、なんかこう人生のテーマですよね。多分循環になっていると思います。
なんかそういうの触れなかったからちょっともったいないことしてました。
でも私も気がついたの50歳
確かに、
いや、ね、実践しだしたのが52歳です。
いやでも自分明日から薬草触れます触れて歩きたいです。なんかいろんな力もらえるかもしれないですね。でもね、
そうですね、自然の H ですよね、
本当ですよね。そうか。
ちなみに何かもう例えば今ここ FM 那覇で、なんだろう、目の前ほとんどなんだろうコンクリートですけど、その中にもあったりはするんですか。
すごい生命力強いのでこぼれなでね、どんどん増えていきますね。
あ、そうなんですね。じゃあそうやって、まあ、そこから取ったりもする、取ったりもできはするんですか。
私は、でも一応道路際のものはこうほらが、なんていうんですか、
違うものが排気ガスとか
あったりするじゃないですか、で私はやっぱ無農薬、はい、なるべく無肥料にこだわっているの で、私の作るものはちょっと小さいんですけれども、本当に薬草とか野菜を信じて、あまり化学的なものは使わない、
いやちょっとね、なんかとりあえず勉強しないと薬草わかんないですけど、でも 95% 薬草だったら、まあ取ったらほとんどプラスなんじゃないかって
まあそうですね、はい、それぐらい、まあ、宝の山ってことですよね、沖縄ですよね。
すごいですね。
本当にでもそういうのが塗り薬ですね、まさしく。
本当に
塗り薬だと思います。本当に命のためにもね、薬草を大事にしていきたいですね、はい。
じゃ あのこの番組耳薬ラジオっていうんですけど、今っていうか、こうね、Facebook じゃねえ、YouTube のために吉岡節子先生って名前入れた時に、はい、耳だなと思って、
そうですよね、
すごいドンピシャの名前だなと思ってこのラジオにですね、
ぴったりですよね、ラジオにぴったり
だなと思って、
いや、ね、とっても難しいですよ。だから小学校1年生の時には、はい、とっても嫌だったんですよ、うん、
でも書きにくいではあります。
でも本当に大人になって、名前は祈りっていうのを聞いて、名前通りに生きていけたら素敵だなっていうのは本当に実感しました、
ね、大事にされてください、この名前。
本当に
大事な名前ですよ、これ本当に。
というわけで、もうなんだかんだ時間が過ぎてしまってですね、もっと聞きたいことだらけなんですけど、
は
い、
そうですね、
ちょっともう1時間が過ぎてしまってですね、そろそろエンディングに入らせていただきます、ね、はい、ちょっと一回 CM 挟みます。
はい、はい、
耳から取れる耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ
というわけで、1時間早かったですね。
ちょっとですね、
もう吉岡さんの沖縄に来たも多分はしょっての話でしたけど、そうですよね、それだけでも壮大だし、ね、役者の話も壮大だし、
ね、いろんな思いもっとありますもんね。
ちょっとまたもうちょっと僕たちがもっと、ね、深い話を聞けるような状態になってからまた聞きたいなってちょっと思いましたね。
本当に楽しかったです。なんか
本当にすみません、わざわざ読みたんから来ていただいてありがとうございました。
本当にありがとうございます。
本当にありがとうございました。ちょっとまたね、機会があればまた来ていただいて、話を、
もっと深い掘った話をね、
はい、それまでにちょっとね、シューピーと僕でね、はい、薬草をちょっとね、取りながら、
まずは触れてみます、
はい、
そこから始めます、
鍋に入れようかなとありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、
というわけで、耳ぐすいラジオはですね、毎週月曜日の、3時、
そうですね、
昼の3時、15時から、はい、FM 那覇 78.0 メガヘルツの FM 那覇さんで、お送りしております、
はい、
で YouTube 配信と、ポッドキャストと配信しておりますので、はい、聞き逃した方はそちらを拝見してみてください、
はい、
で Facebook ページで耳ぐすいラジオっていう検索していただければ、そこで生収録を放送してますので、よかったらそちらにコメントしていただけるとありがたいです、はい、でですね、いろんなの言いましたけど、耳ぐすいラジオですね、
はい、
アドレス持っておりまして、
ぐす
らじ780 @gmail.com、ぐすらじ780 @gmail.com で、 メールいただければ、はい、チューピーが返事しますので、
はい、随時コメントお待ちしております。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
というわけで本当に帰る時間の方が行き帰りの方が長いっていう本当に申し訳ないです。
いや、わざわざありがとうございました。
またよろしくお願いします。というわけで皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
良い1週間を